朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書ルカの福音書1章26節から38節、新約聖書の106ページです。
聖書を読みいたします。新約聖書ルカの福音書1章26節から38節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書ルカの福音書1章26節から38節を通して、聖霊があなたに臨むクリスマスと題して赤いボックスに聖書からメッセージをしていただきます。
改めてご挨拶をします。メリークリスマス。お隣の方両方見ながらどうぞお互いにメリークリスマス。今日は聖霊があなたに臨むクリスマスと、先ほど賛美をお捧げしました。その賛美の歌詞の箇所から、その心でご一緒にクリスマスの恵みを味わいたいと思います。最初にマリアが戸惑ったとある29節に目を留めていただきたいと思います。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。マリアはひどく戸惑ってとあります。当惑してという訳もあれば、胸騒ぎがしてと訳している言葉もあります。教会に初めて来た時のことを覚えていらっしゃいますか？あるいは最近教会に来始めた方は覚えが新しいと思います。胸騒ぎがするとかときめきがあるとか、これは何だろうという戸惑いがある。これが聖霊がその人に望んでおられるという現象です。私ももう50年以上も前に 初めて教会に行った時にそういう胸騒ぎ、あるときめきを感じました。この明るさは一体どこから来るんだろうか、こんなことは初めてだという思いでした。これは別世界だとも思いました。聖霊が望む、これが私たちのそういう思いも始まっているわけです。何か平凡でないことが起ころうとしますと胸騒ぎを覚えます。天使が恐れるな、怖がることはないマリアよと言ったのも当然です。普通人がしないような神秘な経験に入るときに、ただことではない経験をするときに、マリアの場合私は嫌ですと言ってしまったら、神の力は働くこともなく、イエス・キリストのお生まれはなかったでしょう。御使いガブリエルがやってきて、あなたは身ごもって男の子を産む、なおイエスとつけなさいとあります。マリアは驚き戸惑いを感じました。若いヨセフとマリアにとってはもう嬉しい時、二度とない新しい第二の人生の始まりです。結婚とそれに続く美しい生活が今まさに始まろうとしています。それなのにそれが壊されようとしている、辛いことです。嫌ですとマリアが言うのも当然です。しかしマリアは戸惑っただけで、お言葉通り好みになりますようにと答えました。あなたが産む子供はダビデの位に座し、イスラエルの王としてその支配は永遠に続くであろうという驚くべき蜜言にもかかわらず、私のような卑しいものにそんなことがあるでしょうかと思いつつ、どうして自分のように身分が低く、そして名もないものから、卑しいものから、こんな良いことが、良いものが出ると言われているのか。ここに神様の愛が現れています。神様の愛はこの世の愛とは違います。価値のないものをも愛する愛です。資格のないものに与える愛です。だから自分はもうここに、こんな場所にいるのは、キリスト教会につながるのは関係はない、ふさわしくないと思っている人は、実は神様の愛の対象なんです。ですからマリアは思わず神様を褒めたたえ、賛歌を捧げました。マグニフィカート、この一章の後半46節から48節を、先ほどの賛美ですね。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい端ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。これをキリスト教信仰と言います。私は卑しい価値のない女ですけれども、神様は人が捨てて帰りにない、こんな私を顧みてくださった。素晴らしいものから素晴らしいものが出てくるのは当たり前ですが、つまらないものを神様が顧みてくださる、振り返ってくださる。神様の大きな力が働いて不思議なことが起こる。これが救いです。普通私たちはそういう大きな変化を欲しがらないんですね。今まで通りがいいとか、なんか変わりたいということを願いながらも現状維持を望みますね。 今の若い人たちのこの選挙に対する政権移行に関する考え方はこのままがいい、 50% の若者たちが今のまま現状維持志向なんですね。今がいい、変わりたくない。それが本当にいいのか悪いのか深くよく考えることもなく今がいい、これは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。罪があり、あるいは自分が良いことをする力がない、したくないことをしてしまう、そして最後が死を待っている、死が待っている、その死の解決もない、でも今のままがいい。今のあり方をいじってもらいたくない、神様に干渉されたくない、でも私たちは神様に、力が私たちを覆ってくださらなければ惨めな生涯で終わってしまいます。そういう思いで真剣に神様の力を求めた人がいましたから、イエス・キリストがお誕生になり、バプテスマのヨハネが生まれてきたのです。もし今何か胸騒ぎ、あるいは戸惑い、そういうものをときめきを感じておられる方があるならば、マリアと同じ経験を始めていらっしゃるのです。次に、神様の恵みは虐げられたものに現れる、そのことを考えたいと思います。信仰は楽しい、平凡だ、もう言うことないという生活をしている人にはあまり求められていないんですね。むしろ世の中で苦しめられたり、何か悩んでいたり、そしてもうどうしようもないという中にいる方は、そういう信仰を求める心が湧き上がってきます。イエス様がお生まれになった当時、今から約2000年前、イスラエルはローマ帝国の支配のもとにありました。人々はイスラエルの民はひどい虐待を受けていました。そんな時に、そんな時代にイエス様はお生まれくださいました。その千数百年前、モーセの時代にエジプトに奴隷の立場で捕らえられていたイスラエルの民が、エジプトのファロの虐待のもとにあえいでいました。ちょうどローマ帝国の支配のもとで苦しむイスラエルの人々と同じでした。人々がその虐待に耐えかねて、もう死んだ方がマシだと思っていた時に、モーセの市内山のふもとで芝が燃え続け、しかも燃え尽きない不思議な光景を見ました。その中からモーセよ、モーセよと呼ばれる神の声に触れたのです。さて、イエス様のお生まれになった家、ヨセフとマリアが住んでいたナザレの村、やがてイエス様がお育ちになったナザレの村はガリラヤ地方にあります。そこは暗黒の地、死の影などと言われていました。この一章のルカの一章の79節に、祭司ザカリアが聖霊に満たされて予言しました。暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。この暗黒と死の影というのは、預言者イザヤの語った言葉です。 マタイの福音書の4章にも引用されています。陰気で虐げられた暗黒の死の影の地、そんな時と時代に現れたのがイエス・キリスト様です。キリスト教信仰はこのような時に現れたのです。さて、私たちは多くの人が宗教を求めたり信じたりするのは弱いもののすることだとよく耳にします。あなたもそういうことをおっしゃったことはありませんか？弱者でいいではありませんか？みんな弱いんです。みんな悩んで大きくなった。でも赤信号をみんなで渡れば怖くないと開き直ります。私も信じたいけれども信じられない、信じたら人がどう思うか、そんな思いで迷っていた時期がありました。ところがそのような弱いものからすごいことが始まって歴史が変わっていくんです。今もし栄えている人がいれば次の歴史を担うことができるでしょうか？むしろ今癒しめられたり苦しんでいる人々の中から心の中に大きな核爆発が起こるように新しい歴史の担い手が現れます。日本の歴史で言えば明治維新はそんな時代ではなかったですか？来年の NHK の大河ドラマ、主役は西郷隆盛ですね。坂本龍馬も散っていった勤王の志士たち、あるいはそれ以外の砂漠派の人たちも歴史の担い手となっていきました。苦しい時代、まあ、大きい歴史の流れだけでなく個人的な経験で言うならば、今の自分があるのはあの人と出会ったおかげだとか、この病気になったから私は自分が生まれ変わったように人のために何かをしたいと思うように変わりました。そんな経験をしている方も少なくないでしょう。少年よ大志を抱け、あの有名な言葉で知られているクラーク博士もそうでした。札幌の学校の教師にいた期間はたったの8ヶ月です。8ヶ月、1期生と2期生関わっただけです。そして札幌の学校の土台を見事に築き、教え子たちに大きな影響を与えました。近代日本の土台を据えた人々、それは札幌農学校から出ていますね。まあ、私の子供のことで恐縮ですが、次男の達也が岩波書店から市場の教会、紙の上の教会というのを数年前に岩波から出版しましたが、その論文は専門家の中で、よく評価されています。近代日本動かしたのは数少ないキリスト者たちだった、内村鑑三門下生だったということを専門的に書いているんですね。クラーク博士の存在です。アメリカに帰国した後、事業に失敗したり病気で倒れたり不運が続いて、彼はこう言いました。日本で生徒たちと過ごしたあの日々が人生で最高の時間だった。彼の長い人生全体を考えると決して手放して幸せだったとは言えないかもしれません。けれどもあの北海道での功績とその後の日本に残した功績を見ると、博士の人生はもしかしたら札幌農学校での8ヶ月のためにあったのかもしれません。聖書に この時のためにというエステルの言葉がありますね。もし今あなたが何か苦しんでいる状況にいらっしゃるなら、神の力が現れるためかもしれません。そんなことを思うクリスマスです。さて、一般的に聖霊が望むという経験が聖書によく記されています。カトリック教会がマリア様を大切に思う時に数形の念さえ覚えるというのはもう言うまでもありません。しかしプロテスタント教会はマリアさんも大変尊敬します。処女解体をした清い乙女が産んだ子であるからイエスは神の子だ、そんなふうにイエスキリストのご降誕の意味を理解してきました。それはそうだと思いますが、それ以上に中心的なことは、子宝に恵まれなかった祭司ザカリアの妻エリサベスに子が授けられたということです。ザカリアは神殿に仕える祭司でしたが、もう年を取っていました。エリサベスも同様だったと思います。一説によればもう80歳ではなかったか。子供が生まれるはずがありません。それなのに御使いがザカリアに現れて、あなたの妻エリサベスは男の子を産む、その名前はヨハネだと言われました。素直に信じられなかったザカリアは推しになってしまいました。さて、エリサベスの夫ザカリアに御使いがそのことを伝えた。やがて男の子が生まれました。その名はヨハネと頂きしたときに、彼は再び口が聞けるようになったんです。これがイエス様を生まれてくる前に周りに起こっていた出来事の一つです。処女マリアは身ごもりました。それは聖霊が彼女に望んだからだと聖霊の御業を強調しています。これが聖書がマリアを中心に語っている大事なことです。恐れてはいけません。不思議なことはあなただけではなくエリサベスにも始まっていると気づかせて、親戚のエリサベスおばさんを訪ねて、はるばる5、6日の旅をしてナザレから南のエンカレムまで行きます。そこで出会ったエリサベスのお腹の中にいた赤ちゃん胎児のヨハネが小躍りします。やがて成長したこのヨハネはバプテスマのヨハネと呼ばれ、人類最大の人物だとイエスに評価され、イエス・キリストに洗礼を授けました。聖霊が望むための準備はもう十分されていたわけです。さて、神様が働きかけられるとどんなふうに働きかけられるのか。マリアは簡単ではありませんでした。結婚前に私生児を産むということは耐え難いことでした。ヨセフとの幸せな新婚生活はもうなくなるでしょう。しかし、あるいは医師で打ち殺されるかもしれないという、そんな悩みの中で聖霊に満たされていたマリアは乗り越えることができました。そうでなかったらただただ悩んだだけで終わってしまったでしょう。聖霊に満たされたマリアは、神様はこんな はしための癒やしい女の私を顧みてくださる神様、ありがとうございます。こういう優れた信仰的決断をすることができたのです。だからイエス・キリストはお生まれになられたのです。さて、もう少しマリアのその後の聖霊体験を見たいと思います。母マリアの生活は並大抵の苦労ではありません。夫ヨセフはたくさんの子供を次々と二人の間に設け、若死にしたようですね。家計用になった長男のイエス、次々生まれてくる弟妹、弟や妹たち。しかし兄さんのイエスがある時から宗教狂いをしたかのように、イスラエルの各地を歩き回り説教したり、奇跡的な働きをしました。しかし人々はイエスは気が違ったんだと言って、親戚の者たちが一緒に行って取り押さえようとまでしました。母親としてマリアは随分苦しんだと思いますが、何よりも辛い思いをしたのは、あのイエスが、愛するイエスが奇跡を起こし、多くの人々の病を解放し、またその愛の言葉で多くの人から慕われていたにもかかわらず、当時の宗教家や政治家から嫌われ、妬まれ、憎まれ、呪われ、十字架にかけられたことでした。それを目の当たりにしたんです。赤ちゃんの時宮参りをしたイエス様、なんとその時、この子は大きくなったらあなたの前で刺し通されるという予言まで受けました。そうなったんです。十字架の下でイエスを見上げながら、どんなに心が張り裂けそうだったでしょうか。イエス様の誕生の出来事を書いているこのルカの福音書、書いたのは医者ルカですね。そして第2番目の文章が、このあとヨハネのその次の使徒の働きという教会の最初の出来事を書いた記録です。そこには十字架にかかって死なれたイエスは復活して弟子たちにたびたび現れた。だからエルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っていなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろうと、その使徒の働きの最初に書いてあります。マリアはそのことを聞いて、自分がイエス様を宿した時のあの言葉を、天使の言葉を思い起こしていたでしょう。聖霊があなたに臨み、意図高き物の力があなたを覆うでしょう。聖霊が覆ってくださる、その信仰の雰囲気の中でマリアはその通りですと決断をしました。しかし今、あのエルサレムの2階座敷で120人ほどの人々と一緒に祈っていると、それは不思議な体験をする時となりました。不思議な霊的な雰囲気の中で、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出したとあります。今ここにろうそくがついています。ろうそくの炎です。 揺れています。この聖書の言葉のように舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上に下ってとどまったと言うんです。これは一つの象徴です。目に見えない神の霊が一人一人の上に下ってくださる、それを見える形で見せられたのでしょう。こうしてマリアは激しい聖霊の経験を待ち望んでいた人々と同じ時に経験したと思います。それまでマリアはイエス様のことを自分が産んだことを思っていました。しかしそれ以上にペンテコステの日の、つまり復活の日から50日目、ペンテコステ、ギリシャ語の50番目のこの日の聖霊経験を通してマリアの気持ちは大きく変わったと思われます。神の御子のを宿し生みの親となること以上にイエス様の御霊が自分に宿り、御霊によって満たされる、この経験がどんなに素晴らしく尊いものかということを体験したのです。聖霊に満たされると人は変わります。私もそういう人をたくさん知っています。神の霊に触れるという経験です。キリスト教信仰の極意とも言えるでしょう。その極意を全てのクリスチャンは味わうべきです。私たちの救い主イエス・キリストこそが私たちのために十字架にかかり死んでよみがえって天に昇り、この聖霊を私たちに注いでくださいました。その神の御霊によってこの祭壇寺でも福音を聞いて、福音の目から次々に信仰の目が吹き出てきたんです。先ほどのお証し聞かれましたか。辻さんに何が起こったんですか。聖霊様の働きです。前からずっとこの教会に子供や孫たちの洗礼を待ち望んで祈り続けた方々にもそういうことがかつて起こっていたんです。そしてずっと起こり続け、聖霊に満たされ導かれ歩み続けてこられたんです。ここで共にクリスマス礼拝を守っている皆様と同じです。一人一人がいろんなタイプが違います。年齢も違いますけれども、イエス様を聖霊の導きによって救い主であると信じたのです。そして口で言い表すことができたのです。まとめたいと思います。マリアは戸惑いました。むしろ苦しい時に聖霊の働きや主の力が現れ、聖霊が望む経験を私たちも預かります。マリアもまさにそのような一人でした。いつ聖霊を受けるのか、それはイエス様の福音を聞いて信じた時だと聖書は言います。聖霊によらなければそもそもイエスを主と告白すらできないんです。聖霊によって私たちは本当の喜びを味わえます。信仰生活の中でいろんな苦しみが次から次へ起こってきても、私たちの中に神様の平安や力や愛や感謝が湧き上がって、そして私たちを守り続けてくれます。どうかこれからも苦しいことがあるかもしれません。今日洗礼を受けた方も、前からのクリスチャンも、あるいはこれからクリスチャンになっていく人も、どうぞ聖霊様を心に迎え、苦しい時にこそ聖霊様どうぞ働いてくださいと熱く祈りたいものです。こんな卑しいものにさえ、こんな醜いものにさえ、こんな弱いものにさえ、なんと不思議な神様の大きな大きな愛だろうか。神様がこんな私をも用いてくださるんだったら、 あなたの御心を行わせてください。決死の覚悟でもう全部投げ出して、マリアのようにあなたのお心がなりますようにと祈ろうではありませんか。そのような聖霊をより頼むクリスマスといたしましょう。お祈りします。天皇お父様、今日のバプテスマを受けた兄弟姉妹を起こしてくださって感謝します。どうぞ一人一人、またここにいる一同があなたの御霊に満たされ導かれ、永遠の神の国を目指して歩み続けるものとさせてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。